こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マーク・チャンギージーによる脳と文明の暗号言語と音楽。脅威の起源は言語と音楽を人間だけに備わる新しい本能とみなす見方に異議を唱える。理論神経科学、認知科学の一般向けノンフィクションである。現代はハーネスト、著者は。脳が長い進化の中で獲得した自然界の音や物体の運動を読み取る能力を、文化が巧みに利用したという立場を取る。本書の中心課題は、なぜ人間が話し言葉や音楽をこれほど直感的に理解できるのかという問いである。その答えとして提示されるのは、脳が言語や音楽のために専用進化したのではなく、言語と音楽の側が既存の知覚能力に適合するよう文化的に形作られたという仮説だ。前著、人の目脅威の進化で論じた文字と視覚の関係を聴覚、発話、旋律へと広げた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能力のリサイクル、文化が既存の知覚能力を利用するという前提本書の骨格は、文化的な技能を脳の生物学的な新機能と直結させない再利用の考え方にある、文字、話し言葉。音楽はいずれも高度で普遍的に見えるため、人間の脳にはそれらを扱う専用回路が進化したと思われやすい。しかし著者は、文化の多くが成立した時期は進化的には比較で新しく、脳そのものが個別の文化技能に合わせて大きく作り変わったと考えるより、文化が既存の脳に合わせて選別、洗練されたと見る方が有力だと論じる。ここで重要なのは、文化を受動的な産物ではなく、人間の認知的制約に適応する進化的な体系として扱う点である。理解しやすく、覚えやすく、知覚しやすい形式ほど伝承されやすい。その反復によって、自然界の情報を処理するための古い神経機構に乗りやすい言語や音楽の形が残る。本書はこの枠組みを用い、文化と生物学を対立させ、両者が異なる時間尺度で相互に関わる共振化として捉え直す。次に、話し言葉を自然現象の音響構造から読む衝突滑走なりの仮説、言語について著者は、発話音が恣意的な記号の寄せ集めではなく、物体の相互作用が生む音の構造を利用している可能性を検討する。中心となるのが、物がぶつかること、接触しながら滑ること、そして物体が共鳴して鳴ることという、自然界の基本的な音響事象である。著者の見立てでは、破裂音、摩擦音、母音を支える共鳴的な音は、それぞれこうした出来事を聞き分ける仕組みと結びつけて理解できる。特に、子音と母音の並びや発音の移行には、衝突の後に摩擦や共鳴が続くような物理的順序との対応を見出そうとする。論点は、個々の単語の意味が自然音に由来するという単純な擬音語起源説ではない。むしろ、聞き手が音の連続をまとまりある出来事として分析できるよう、音声言語の基本的な材料が自然界で使われてきた聴覚的な手がかりに適合しているという仮説である。言語の起源を文法能力だけで説明せず、音の知覚と発生器官の物理性から考える点に本の独自性がある。さらに音楽は歩く、距離、足音ドップラー効果を旋律の要素に対応させる。本派で最も印象的な提案は、音楽が人間を含む動く身体の音を聴覚にとって理解しやすい形に抽象化したものだという見方である。著者は多数のクラシック音楽の主題旋律を分析した議論を踏まえ、音量拍、音高の変化を、移動する人の存在を知るための手がかりとして読み替える。音が大きくなることと小さくなることは、接近遠ざかりという距離の変化、規則的な拍は足音の反復、旋律の上昇下降は運動に伴うドップラー効果と対応しうる。この仮説に従えば、音楽の時間的構造は純粋な抽象形式である以前に、機体が動く世界を耳で把握する経験に根ざす。本書は、なぜリズムが身体運動を促し、なぜ旋律の方向性が感情的、運動的な印象を持つのかを、聴覚の進化的役割から説明しようとする。ただし、これは音楽の歴史的多様性や社会的機能を一つの原理へ還元する結論ではない。音楽を理解する際の基盤に、運動音を読む古い知覚機構があるという、検証可能だが大胆な出発点として提示されている。そして、独自の議論から聴覚へ、前著とつながる自然に似た文がモデル。本書は話し言葉と音楽を主題とするが、序章では読む能力も取り上げ、著者の理論全体の位置づけを明確にする。文字の歴史は人類進化に比べて短く、万人が読み書きを担ってきたわけでもない。脳が独自のために生徳的に進化したとするより、文字体系が人間の視覚にとって扱いやすい形へ文化的に変化してきたと考える方が自然だ。というのが著者の面著からの主張である。本書はこの論理を聴覚に拡張する。文字が物体の輪郭や配置を視覚的に処理する仕組みに適合したように、話し言葉と音楽も自然の音や運動を解析する聴覚機構に適合しているというわけである。この比較によって、 文化は脳の限界を超える発明であると同時に、文化は脳がすでに得意とする形式を選ぶという二面性が見えてくる。人間の文化を単なる慣習や記号体系としてではなく、認知的な選択圧を受ける対象として扱う点は、言語、音楽学、デザイン論にも示唆を与える。本書は文化の形式を観察することが脳の性質を逆照射する手段になると示している。最後に刺激的な統一仮説として読む証拠の射程と科学的な留保。本書の魅力は言語、音楽、独自という別々に論じられがちな領域を自然界を知覚する脳に文化が適合するという一つの視点で統合することにある。著者は音の物理学、発話の構造、旋律のパターンを結びつけ、直感だけでなく定量的な分析も重視する。そのため単なる比喩として音楽は歩行に似ていると述べるのではなく、どの音楽的特徴がどの運動上の手がかりに対応するのかを問題にする。一方で、言語と音楽の起源は直接観察できない過去を扱うため、提案のすべてが確立した学説として受け入れられているわけではない。読者の反応にも、独創的で説得力があるという評価と対応関係の一部は仮説の域を出ないという慎重な評価が並ぶ。したがって本書は標準理論の教科書として読むより、良い仮説が備えるべき条件、異分野をつなぎ、具体的な予測や比較を可能にし、反証の余地も残すことを考えるための本として読むのが適切である。結論を無批判に受け入れるよりも、自然音との対応がどこまでデータで支持されるかを問いながら読むことで、最も豊かな読書になる。結論として本書は、言語や音楽を人間らしさの証として称用するだけでは満足できず、なぜそれらが私たちの脳にこれほど自然に入り込むのかを進化、知覚、文化の交点から考えたい読者に向く。認知科学、進化心理学、言語学、音楽学に関心がある人はもちろん、文字や音、インターフェースが人間にとって理解しやすい形になる過程に関心を持つデザイナーや表現者にも有益である。得られる実践的な効用は音声や音楽を意味を運ぶ記号としてだけでなく、距離、運動、接触、仮台の存在を伝える知覚情報として聞き直せる点にある。同種の本には、言語能力の正徳性、音楽の社会的役割、あるいは進化史を個別に扱うものが多い。それに対して本書は、文化の側が既存の脳へ適合したという方向から問題を組み替え、文字から発話、旋律までを連続した問題として扱う。大胆な仮説ゆえに留保は必要だが、その留保自体が読者に証拠と説明の区別を促す。規制の説明を確認したい人より、異なる領域を横断する理論的な見取り図を求める人にとって、特に際立つ一冊である。ご支援いただける場合はマークチャンギージー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。